ッピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは30分間、草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第51回目です。それでは今回のメンバーご紹介していきましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の柴田優馬さんと3回生の勝木由衣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてアイドルグループフルーレットのリオさんとあかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回はフルーレットのリオさんとあかりさんから近藤ゼミの皆さんに教えてほしいことがあるそうなんですけども。
はい、そうなんですよ。前々からね、ずっと気になってたことが、
結構前よね、
だいぶ前、
去年
いつになって教えてくれるんやろうってずっと思って
たのに、
うん、もう1年もね半分が過ぎてしまいましたけども、はい、去年からですか、随分温めましたね。柴田さん、
はい、リオさん、あかりさん、大変お待たせしました、はい、何事もタイミングが大事と言いますから、そのタイミングをねずっと待ってたんです。決してほっといたわけではないですからね。
はい、ありがとうございます。
先輩、待つのも大事ですけど、災害は待ってくれませんよ。疑問は早めに解決しておきましょう。
はい、勝木さんがとても可愛らしい声でね、災害は待ってくれないっておっしゃいましたけども、では早速ね、疑問の解決に取り掛かっていきましょう。リオさん、あかりさん、教えてほしいことって一体何でしょうか。
はい、まあ、地震もそうなんですけど、うん、最近いろんなところでいろんな災害が起きてるじゃないですか。
そうですよね。
でも家とかもやっぱ崩れちゃったり、もう住めない状態になったりとかしてるところもあると思うんですけど、
はい、
もし自分がそういう、まあ、住んでる家が壊れたりとかしちゃったら、そのお金、金銭的にどうなってしまうのかっていうのがすごく気になってて、う
ん、通帳とかも常日頃持ち歩いてるわけではないので、うん、それで実際洪水とかにあって通帳流されちゃったらどうなるんかなっていうので困るかなっていうので思ってて、う
ん、なるほどね。なんか家がね壊れたら金銭的にどうなるかっていう質問ですよね、うん、はい、重要ですよね、うん、まあ、これまでの放送では災害の前に備えておくことを中心にお話お伝えしてきましたけれども、災害が実際起きた後のことも知っておきたいですよね、うん、では近藤ゼミのお二人に教えてもらいましょう。よろしくお願いいたします。
はい、少しお勉強チックな時間になりますけれども、頑張ってお付き合いください。自宅が被災すると公的なものから民間のものまでさまざまな支援を受けることができます。それらの支援を受けるためのいわば入り口になるものが罹災証明書です。リオさん、あかりさん、罹災証明書聞いたことありますか。
ないです。
はい、漢字も読めなかった、
うん、それね、
漢字ね、ちょっとややこしい漢字を書きますよね、
はい、
その罹災証明書ってどういうものなのか、詳しく説明をしたいと思います。では勝木さん、よろしく。
はい、罹災証明書は被災の程度を証明する書類という意味で、市町村が交付するものです。まず主に市町村の職員が壊れた住宅を調査して、どれだけ壊れているかを全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の4段階で判定します。そしてこの判定結果を罹災証明書に記載して発行します。罹災証明書の判定結果は様々な支援を受けられるかどうかの判断材料となります。この罹災証明書の申請には運転免許証などの本人確認書類が必要です。どのくらいの日数で交付してもらえるかは災害の規模や自治体の規模によって異なります。
はい、勝木さんありがとうございます。支援を受けるための入り口が罹災証明書というわけですね。では近藤ゼミの柴田さん、公的な支援制度っていうのはどんなものがあるのか教えていただけますか。
はい、では一つご紹介したいと思います。被災者生活再建支援金というものです。
はい、
被災者生活再建支援金は住宅に大きな被害が出てそこに住み続けることができない、あるいは住み続けることが難しくなった世帯に支給されるものです。住宅が全壊して新たに住宅を購入するか建設をする場合、最大で300万円の支援金が支給されます。1年前の西日本豪雨の被災地では今年2月末の時点で11の府県の9200世帯余りにおよそ113億円が支給されました。申請には先ほどお伝えした罹災証明書や住民票などが必要です。
はい、柴田さんありがとうございます。さてフルーレットのリオさん、あかりさん、ここまで聞いてみていかがでしたか。わかりましたか。
まあとりあえず罹災証明書と本人の確認できるものがあったら、うん、
いいの
かなっていう感じ
ちょっと難しいですね。その災害、違う、被災者生活再建支援金、もう何やろうみたいな、
なんか初めて聞く単語で、
感じばっかりで、すごい難しそうなイメージが強いですね。
でもなんかそのそういうことについても分かっ、まあ、大体分かったんですけど、通帳やっぱそのお金を資金としてもらえるっていうのは、まあ、なんとなく分かったんですけど、今までの自分のお金、通帳はどうなるんですかね。
ねえ、ではその他の説明もね聞いてみたいと思います。近藤ゼミの勝木さん、よろしくお願いします。
はい、ではあかりさんが気になっている通帳が流されたらどうするのかということからお話しします。各金融機関では災害時には預金通帳やキャッシュカードなどがなくても本人確認ができるものを持っていれば預金を引き出せる措置を取ることがほとんどです。また罹災証明書を提出することで住宅の修理費用などを低い金利で融資してくれることもあります。そして生命保険や損害保険でも保険料の支払いを猶予したり、保険証書がなくても本人確認ができれば保険金を受け取れるようにする措置を取る場合があります。
最後にお伝えしたいのは、こうした支援を受けるためには自分から申請する必要があるということです。被災すると自動的に金銭的な支援が受けられるわけではないので注意が必要です。
はい、
被災して精神的にストレスを抱えている状態でこうした様々な申請に追われることになるので、やっぱりこう今のうちにできる備えをしたり心づもりをしておくという必要もあると思います。
はい、勝木さん、柴田さんありがとうございます。草津市危機管理課の佐々木さんから補足などはありますか。
はい、草津市においても住家を中心に罹災証明書の発行を行っています。通常は危機管理課で、災害対策本部が立ち上がった場合は税務課が罹災証明の窓口になります。災害対策本部が立ち上がったかどうかっていうのは分かりにくいと思うので、はい、まあお家が壊れたりした場合は市役所にご相談いただければなと思います。またその被災者生活再建支援金300万円で少ないと思った方が多いと思うんですけれども、この他にも、ご自身で地震保険などに入っている場合は、支援金とは別で保険金が下りることがあります。
はい、ありがとうございます。フルーレットのリオさん、あかりさん、今までのお話を聞いていかがでしたか。
はい、まあ、結構難しい単語もいっぱい出てきて、まあ、申請したりとか手続きも時間かかるっていうの分かったんですけど、何よりその支援があるっていうのが分かったので、まあ、もし何かあってもこうやってちゃんと対応してくれるんやなっていうのが分かったので、ちょっと安心しました、
はい、しかもその対応をしっかり自分から申請するっていう風に柴田さんがさっきおっしゃってたと思うんですけど、しっかり、まあ、覚えといて、これを今聞いてくださっている方は、やり方が分かると思うんで、しっかりこれを自分たちも実際そういうことがあった時は利用していきたいなって思いました。
はい、 ここまでリオさん、あかりさんの質問から家が壊れたら金銭的にどうなるかについてお伝えしました。では続いて私の復興支援ソングのコーナーです。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聴いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は4回生の柴田さんがご紹介くださいます。
はい、やっと紹介することができますね。私が紹介する復興支援ソングは、フルーレットの皆さんが歌うフルパです。なんといっても勢いのある元気な曲で、ちょっとねこう心が落ち込んだ時もこれを聞くと本当になんて言うんですよね、強制的に元気にさせてくれるというか、よしやるぞってさせてくれる曲ですね。ぜひ皆さんにもね聞いていただきたいなというふうに思います。
はい、では柴田さんの復興支援ソングです。フルーレットでフルパ。
ありきたりじゃつまんないでしょ、マジガチで未体験のリアルなスリル感じたもんよ。絶好調、急上昇、大胆素敵あふれる衝動、キャパシティ無限大、限界知らずの私です。思い描いてた憧れ、とことん楽しまなくちゃ、そうそう、型破りアドベンチャー、可愛いだけじゃないんですよ。ピンク、なんでピンク、研ぎ澄まされたラブリーエンジェル、出来っぱない、超ヤバい、キュンキュンキュートな私です。いくつ抜きでほら繋がれるこの場所で笑おう、
引き続きお送りしていきます。ここからは近藤ゼミ3回生の宮崎愛子さんにもご登場してもらいます。宮崎さんは、過去ね朗読をしていただいた回に、ご登場いただきましたけども、 3回目の登場でいかがでしょうか。
そうですね、今回は途中からということでリオさんとあかりさんと初めて一緒にさせていただくので今日はよろしくお願いいたします。
そうでしたか、
はい、
はい、お願いします、はい、今日はちょっとねシビアな話になってますけどもねはい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて後半は草津市危機管理課の佐々木さんからお話があるそうですね。どんな話題でしょうか。
はい、私からは6月22日に開催された第10回草津市減災シンポジウムのお話をしたいと思います。
はい、
京都大学防災研究所気象水晶災害研究部門特定准教授の竹之内健介先生をお招きし防災スイッチについてのご講演をしていただきました。講演の中では実際に風水害時の行動を考える防災スイッチ訓練を行い避難のタイミング等を皆さんで考えました。防災スイッチとは風水害時避難情報だけでなく災害につながる地域の前兆現象や気象情報を活用し地域の住民の皆さん自らが日常モードから災害モードに切り替えるタイミングと行動を明確にすることで危険になる前に災害対応に結びつけるものです。今回は減災シンポジウムで行った防災スイッチ訓練を皆さんで体験してみましょう。
はい、ありがとうございます。防災スイッチ訓練、お願いしたいと思いますが、
はい、皆さんのお手元に防災スイッチの訓練シートがあります。
はい、
縦に11時から30分ごとに17時半まであります。横は行動の選択肢が書いてあります。順番に読み上げますと一番左から家で様子を見る、いつも通りに過ごす、台風に備える、家族で話し合う、2階で過ごす、避難の用意をする、安全な他のところに避難するです。今からお見せする動画は草津市内で九州北部豪雨と同様の雨が降った場合の市内の様子を表したものです。この動画を見ながらその時間に皆さんがどの行動をするか丸を一つ塗りつぶしてください。この動画は30分が1分で進みます。動画の中では草津市上空の雨雲レーダー、河川の氾濫危険度、気象情報などが映像で流れます。
はい、
1分以内に行動を選んでください。この訓練での注意点はまず時間は止まらないということです。災害があった時に1時間遡って行動を修正することはできません。訓練内でも遡って修正するということはしないでください。それでは始めますというのが実際にシンポジウムで行った演習内容ですが、今日は時間の制約もありますので実は先ほど控え室で皆さんにチャレンジしてもらいました。それをもとにトークしたいと思います。
はい、ありがとうございますね。みんな控え室でねモニター見ながらチャレンジしましたけれども、はい、結構早くね時間が過ぎてちょっと倍速でねやりましたけども、
はい、みんなで確認したい点はたくさんあるのですが、うん、今日は避難のタイミングを押さえておきましょう。さて皆さんはどのタイミングで避難を開始するにチェックを入れたでしょうか。順番に聞いてみましょう。はい、まずリオさんからお願いします。
は
い、
15時って言ってもちょっとわからないと思うんですけど、うん、見てて降水量が見えるやつってなんて言うんですか、
雨雲レーダー、
雨雲レーダーと、うん、あと川が氾濫する、はい、うんうん、あの色付けがされてるんですよ見てたら、うん、動画がで、その色付けされてる色が今までなかったのが一気にそこでバッて色がついて、私結構実家が川の近くなのでちょっと怖いなと思って、もうそれ見た瞬間避難しようって思ってそこ塗りつぶしました。
うん、ありがとうございます。次にあかりさんお願いします。
は
い、
あかりはちょっとリオより30分早い14時半にしました。うん、なんか結構13時半くらいから降水量は結構多くなってきてたかなって思うんですけど、まあ自分の家が川の近くじゃないので、まあそういう面では大丈夫かなっていうのは思ってて、もう逆にっていうか山が近くにあるので川の氾濫とかより土砂災害の方が ちょっと不安な面があるので、そういうのを考えたら2時半くらいかなっていうので2時半にしました。
ありがとうございます。次に柴田くんお願いします。
はい、私は、あかりさんからさらに1時間早く13時半にマークをしました。で、私も川の近くに住んでるので、やっぱり川は気になっていて、ね、色がこう氾濫までの危険度がちょっと高くなった時点で、避難しておこうかなというふうに思いました。でもこの13時半の時点ですでにこう雨が強くなっていたので、かえってこう外に出ない方がいいんじゃないかっていう迷いは13時半の時点でもうすでにありましたね。
はい、次は、高月さんお願いします。
はい、私は柴田先輩よりも1時間遅い14時、あかりさんと同じですね、14時30分の地点で避難を開始するにしたんですけれども、14時ぐらいからかなり雨が強くなってきているなっていうのを見て、ここから避難した方がいいのかなと思いつつ、家族で避難しようと話し合ってから多分30分ぐらいどうするっていうのをおそらく話し合うだろうなっていう時間の猶予を持って14時半の時点で避難を開始するにしました。
次に宮崎さんお願いします。
実は私は最後まで時間の選択をしませんでした。ずっと自宅避難という選択をしました。あかりさんもさっきおっしゃってたように12時半から1時半のかけての1時間っていうのですごい映像の中でこう川の氾濫であったり危険度がぐっと増したので、あ、それだったら12時ぐらいに早めに避難しておけばよかったと思ったんですけど、この防災スイッチ訓練遡ってはいけないということだったので、それだったら、まあ、私はマンションに住んでいるので、まあ、自宅で乗り切ろうかなと思いました。
なるほど。最後に中島さんお願いします。
はい、私は柴田さんとちょっと似てたかなと思うんですけども、最終的には、午後2時14時に避難をしました。30分前ぐらいに雨雲レーダーが結構ザッと降ってたんで、私ももうちょっと早くに逃げた方が良かったかなと後悔をしながら丸をつけました。以上です。
はい、皆さんありがとうございます。だいたい皆さんおおよそ14時前後、遅くても15時には避難のタイミングと考えた人が多かったようですね。住んでる場所であったり、
はい、
まあ、一戸建てマンションなどの違いによって、避難のタイミングっていうのは変わってくると思います。防災スイッチの中に避難のタイミングを決定する避難スイッチというものがあり、川の水の量や雨の量など地域の中で避難スイッチとなる情報がたくさんあると思います。そういうことを参考にして、まあ、防災スイッチを確認していただきたいなと思います。
はい、
どうでしょう皆さん、今回の防災スイッチ確認できたでしょうか。感想を、はい、順番に聞いてみたいなと思います。はい、
結構私すごい大体の時間みんなこう考えることは一緒だと思ったんですけど、でもやっぱりその防災こう待ってくれないっていう面で見ると、もう避難した方がいいと思ったら避難するか、逆にもう今外出ちゃうと危ないから出ないっていうそのタイミング、 すごい大事だなと思いました。
あかりさんはどうですか。
はい、なんかまあリオと一緒でその、まあ、大体の時間帯は一緒で、まあ住んでる場所であったり建物であったりでちょっとの違い出てくると思うんですけど、やっぱ早めに決断しないと、まあ起きてからやったら遅いしっていうのもあるので、実際あかりはその雨が強く降り出して土砂の危険が出始めてからっていう感じだったんですけど、なんならもうちょい早く出るように考え直すべきなんかなっていうふうに思いました。
はい、柴田さんはどうですか。
はい、雨雲の様子だったり、川の様子だったり土砂災害の危険度とか、あと警報が出たっていう情報を同時に見ながら私たち動画ね、見て判断したんですけど、大雨警報が出た時はもうすでにかなり大雨になっていて、
そうですね、
でもその時点で、うん、大雨警報が出たから逃げようっていうのはなんか遅いなというふうに思いましたね、うん、でさらにその後に特別警報も出ましたけど、うん、よくねニュースなんか見てても、はい、特別警報は待たずに避難をしてくださいっていうことを聞きますけども、うん、本当に待っていては外に出るのは本当に危険だなぁと思ったのと同時に、うん、となるとじゃあいつ実際に、ね、自分が住んでるところで同じような状況になれば、うん、いつ逃げたらいいんだろうっていう難しさを感じましたね、うん、今までそういう経験はなかったので実際にその場になれば果たしてどうしてるんだろうなっていうことはすごく感じました、う
ん、はい、勝木さんはどうでしょうか。
はい、私の住んでる町は小学生の頃からよく大雨洪水警報っていうのがよく発令してて、それでも小学校が開催 あったので普通に学校に通ってたので、うん、ちょっと今日も記入しながら少し早いのかなと思っていたので、うん、結構遅い方でびっくりしたっていうのがあって、うん、やっぱり社会安全学部っていうことで災害の恐ろしさについて知ってるので、普段からその避難グッズの用意をしていたりと、うん、知ってるからっていうので安心していた分、避難することについておろそかになってるのかもしれないなっていうのを改めて感じました、
うん、宮崎さんはいかがでしょう。
そうですね、この防災スイッチ訓練っていうのを経験して、うん、まあ、どこで、まあ、本当にどのタイミングで避難するかっていうのがすごい大事なんだなということを考えたきっかけになってよかったなと思います。まあ、私の場合はマンションで逃げ切る、うん、乗り切るということを選択したんですけど、その場合はその停電であったり断水とかに備えて、うん、まあ、水や非常食の用意とかもきっちりしていくということがやっぱり大事になってくるのかなと感じました、
うん、はい、私はやっぱり防災スイッチと言われるだけ本当にスイッチは一瞬でインプットしないといけないので、やっぱり迷ってるってことはやっぱり遅いということなんで、うん、そういうふうに思った瞬間に判断をしていかないといけないなっていうふうに今日思いましたね。
はい、皆さんありがとうございます。今回の訓練では行政から避難勧告が14時に発令されていましたが、まあ、あくまで今回は訓練ですので避難のタイミングの正解はありません。お住まいの地域の周辺の状況などにより、まあ、タイミングっていうのは様々だと思います。今日いきなり動画を見てもらっていきなり避難のタイミングを決めてもらったんですけど、まあ、日頃から近くの川の様子であったり、うん、まあ、土砂災害が起こりそうな崖であったり様子を確認することを習慣づけたり、気象情報を注意してみることで風水害時に自身の身の安全を守るための行動のタイミングが明確になってきます。ぜひ自分自身の防災スイッチをご確認ください。そして自分だけでなく家族や地域の皆さんと共有したり、実際の雨でタイミングが合っているか確認したりしてみてください。
はい、ありがとうございました。ね、皆さんも一度このね家族でレーダーを一緒に見るとかね、そういうふうな訓練をね、それぞれのご家庭でしてみてもいいかなと思いました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの柴田優馬さん、勝木由衣さん、宮崎愛子さん、フルーレットのリオさん、あかりさん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は7月23日の予定です。I was made for me and you.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone.
one that you adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.